この歴代史の第二歴代史の3章の1節から17節は少し長かったんですけれども、全部読んでいただきました。それはなぜかと言いますと、3章の全体をですね、1節1節取り上げて今朝は考えていくと、御心を探っていくということではなくて、3章全体を概観するような眺めながら見ていきたいと思いまして、そして全部ちょっと長かったんですけれども読んでいただきます。で、ここで何がどこに目を留めていかなければならないかと言いますと、街道と建物、今日ではね、キリスト教のこの街道と、当時では神殿です、それと神の民、街道とクリスチャンと、その信仰との関係、そのことがよく表されている実は箇所なんですね。私たちは、街道をどうして必要とするんだろうか、そしてこの街道で私たちは何をするんだろうか。街道というのは私たちにとっての、私たち神の民、イエス様を信ずる信仰者にとってどんな意味があるんだろうか。心はいつもどこに、じゃあ建物に向いていればいいのかというと、イエス様ご自身がお弟子さんたちに言われました。イエス様のお弟子さんたちがこのヘロデの神殿を見て、これを見てください、素晴らしいでしょうと言った時に、これは一瞬のうちにこう壊される、こういうふうに言いました。ですから街道というのは建物の立派さを競うところではないようであります。そしてそこに競ったならば、それを自慢したならば、それは神様の前に一瞬にして滅ぼされてしまうようなものなんだということを私たちは覚えなければならない。ではじゃあそのようなものをなぜ私たちは必要とするんだろうか。そんなことをちょっと頭の中で考えながら、本当にこの神殿とイスラエルの民との関係の中でそのことをよく表している。そして私たちが覚えなければならない、教えられるところが3つほどここに強調されているかなと思います。さてこの第二歴代史の3章でソロモンはいよいよこの一節にありますように、主の宮の建築を始める、主の宮の建築を始めたと、いよいよ着手してまいります。でここで少しこの3章全体の中で驚くべきことがあります。この3章にはあまり気づかないかもしれませんけれども、実は非常に強調点があるんですね。何かと、それは2つあります。1つは何かというと、とても面白い、これはもう前も言われていることなんですが、ここの3章を見ていきますと、そこは、ごめんなさい、私2017年の訳をちょっと持ってきてしまいまして、今これを手にしていますけれども、でそこの3章の一節で非常に強調されていることは、そこは主が父ダビデにご自分を表され、ダビデが準備していた場所でエビス人オルナンの内場があったところである。でここで強調されていることは、一つはダビデが準備した場所もね、準備した、そしてダビデ自身がこのここに決めた理由というのがダビデにあるわけですね。なぜこのオルナンの内場を、この神殿を建てる場所だってに決めたかっていうと、ダビデにご自分を表された場所、ダビデが主にお会いした場所で、そのダビデが主にお会いした場所というのは、この第一歴代史のところを見ていきますと、本当に過去を見て、かつてそこを見たこと見たんですが、何よりも神様の裁きが終わったところですよね。犠牲が捧げられて、でその犠牲が捧げられて神様の裁きが終わったところってどういうところかというと、かつてアブラハムがイサクを捧げたモリアの山、わざわざモリアの山という言い方をしているんです。実際にはね、こういう大きな山じゃなくて、ほんのちょっとした丘のようです。でそこをわざわざこの山というふうな言い方で、言語もそうなってるんですが、訳している 言っているということは、アブラハムがイサクを捧げたモリアの山ということを意識させている、実は表現なんだろうと。でそのダビアブラハムがイサクを捧げたよって言った時に、贖い代わりの、贖いがもうすでに用意されていた、救いの技は技が用意されていた、でそこに主の備えがあるっていう、そういうふうに言われる。そこのところを意識して、まさに、ダビデが犯した罪のゆえにイスラエルに裁きが、神様の裁きが下って、そして犠牲を捧げて神の裁きがそこに終わる。でしかもオルナンの打ち場があったところって、こういうふうに言っています。このオルナンっていうのはもともと異邦人、エブス人ですから異邦人だった。そうすると異邦人も巻き込んだ神の備えの場所という意識があったんだろうと思われてなりません。でそこでこれは一言で言うと、ダビデが準備していたと、ここに第一歴代史の実は17章の1節でも4節でも12節でも同じようにそこが強調されているところです。つまりダビデがこの神殿を建てる場所、そしてその材料、それら一切をダビデが準備していた。でそこが出発点にあるんだ。ソロモンは自分が計画をし、自分が準備し、まあ後に建て準備もソロモン自身もしていくんですが、そうではなくて、私の今神殿を建てようとしているのは私から始まったことではなくて、もっと父ダビデに神様が現れて、そしてそのここに建てるという決心に導いた、そのダビデの意思を引き継いでいるんだ。でそのダビデの意思を引き継いでるってことは、実はアブラハムがイサクを捧げた時に主の救いの備えがあったという、そこに由来するんだということを、どうもソロモンはここに建て始めた時にもう一度確認をする。そしてこの歴代史の手紙を、この書簡を読み聞かされるイスラエルの、いや、ユダヤ人たちって言ったらどういいですかね、ユダヤ人たちにそのことをもう一度こう思い返させるという、そのことがどうも強調されているようであります。このことが何度も繰り返されているところからです。でしかも歴代史において神殿建設の記述っていうのは、この列王記と比べますとですね、すごくコンパクトになったんです。で例えば第一列王記の6章と7章なんですが、まあ、その第一列王記の6章と7章の中で、7章の1節から12節までは王宮の建設のことが書いてあります。でその他それを除いても、この神殿の建設について 列王記は6章7章で、実はまあこれもいいかどうか別としても、その特徴を知るために言いますが、77節あるんです。でところが歴代史第3章では40節なんです。ですからまあ3分の2ぐらいまでに縮められてるんです。そしてさらにですね、それだけではなくて、歴代史はこの今度は逆にですね、神殿のこのでの神殿を捧げるっていう、まあ今日で言うと剣道式のことなんですが、その神殿を神様の前に捧げるということにおいては、これは列王記よりもね多く取ってるんです。そういう特徴があります。非常にこういった建設の事業にはそれほど詳しく紙面を割いてはいないんですけれども、それをお捧げするというその信仰の表れ、告白としての民のその姿勢ということについては非常に長く書かれています。としますと、歴代史の記者の本当の関心というのは、神殿がどれだけ立派なものかということよりも、神殿そのものがどんな意味があるのかというところに歴代史の記者は強調を置いているようです。 そのことはよくわかります。ですから建設上の詳細な構造にはあまりこの歴代史では趣を置いてません。ただ事実をこういうことを作ってこういうことを作ってこうしたよっていう、その細工の細かいところは第一列王記には書いてあるんですけれども、ここの歴代史にはほとんど今三章読んでいただいてもさらっとこう何があってっていうことしか書かれていないことからもわかると思います。そうするとここでですね、この歴代史の著者がこれをこの手紙っていうんですか、この書簡を宛先読んでもらおうと思っているその読者というのが、何度も言いますがバビロン捕囚から帰還したユダヤ人たちにこの宛てているわけです。そうするとバビロン捕囚から帰還したユダヤ人たちがまず中心に何を置かなければならないかということを明確にしようとしています。で、バビロンから帰ってくるっていうのは、あのエジプトから脱出してカナンの地、約束の地に入るのと同じくらいユダヤ人たちにとっては実は意味あることなんですね。で、とても面白いことなんです。後で気がつかれるかと思うんですが、聖書、旧約聖書を読んでいただくと、そうするとですね、何かというと、どういうことかと言いますとね、バビロン捕囚までは、神様の恵みとか祝福っていうものを覚えるときに、あのエジプトから解放された、救い出してくださった主を覚えよっていうのが強調なんです。でもバビロン捕囚以降の預言者たちの見ると何かというと、あのバビロンから救い出された、まあエジプトとバビロンっていう、そういう表現が出てきます。ですからユダヤ人たちにとってバビロン捕囚っていうのは捕囚からの解放、そしてエルサレムにたどり着くというこのことは出エジプトに匹敵する、まさに新たなる歩みなんですね。神の民としてあの約束の地にもう一度そこで約束の民として生きていく、まさに神様を証しする民として生きていくという、まさにその出発、そのために何が大切なのって言ったならば、その神殿の立派さじゃなくて神殿のそのものの意味なんです。その位置なんです。ということは私たちユダヤ人たちが何を自分たちのユダヤ人であるっていう根拠にしてるかっていうと、やはりそれはこんな立派なものを作りましたとかこういったものができましたという自分たちの力を誇るという、そういうところにユダヤ人がユダヤ人であるということの根拠を置いていないんですよね。何かというと神を礼拝する場所、つまりそこを定めたということは放浪の民であり、あの異邦人の中で奴隷として、そしてあの誠の神を礼拝するにも自由に礼拝ができない、そしてその神様を中心とした生活ができないかったのが、今バビロンから帰ってきて神の民として出エジプトして、そしてこのカナンの地に定住したように、そしてその時にはモーセの十戒をはじめ律法によってイスラエルの民はカナンの地で神の民であることを証ししていきます。で、今は何かというと神殿を中心とした神を礼拝するということが神の民であるということの、実はユダヤ人たちの確認でもあるし確信でもあるし証でもある。だからどんなに生活が苦しかったとしても立派な街道を建てるという意味ではなくて、そうではなくて自分たちの信仰の中心は神を礼拝することが私たち自身の実はここの地での神の民としての証であるし、また神の民であるというふうに自覚するところ、これが実は神殿なんだ。そんなことをこの歴代史の記者はこのところから語っていくわけであります。ですから神殿が完成した時ってのはどういう時かっていうと、最後の一本の釘が打たれた時ではなくて、それが完成した時じゃないんですよね。 本当にこの歴代史の記者が言っている、この三章を含めまして言っている本当の完成って何かというと、神様がお住まいになるこの神殿で、そして神と会見するこの神殿で、神の御臨在を神の民が自覚したとき、主はここにおられるってこう、そしてここで私たちの祈りを聞き届けてくださる、このことが確認できたときに、そのときに神殿は完成するんです。ですから歴代史の記者は本当にその建物のもし大きさや立派さやそういったことで誇ったとするならば、それは人の技を誇ったのであって、そして自分の力を、そして技を、富を、それを自分たちのこの偉大人であるとか神の民であるということの基盤にしてしまうんです。でもそれらは一瞬にして滅ぼされるんです。そのことを私たちは覚えなければならないと。そして次にですね、この第二歴代史の3章と4章は今お読みいただきましたが、4章はまだ読んでいませんけれども、この3章も4章も実はこの特徴的な言葉があります。何かというと、彼は作ったっていう言葉なんです。そしてそこに定めた、置いたっていう、その言葉が、表現が非常に多く用いられます。それは何か、どこかと言いますと、3章の8節、そして10節、14節、うんぬんとずっと、そして4章の1節でもそうです。彼が作ったという言い方があります。で、この中で、彼が作ったとかそれを置いたとかっていうそのような表現を使った目的は何かというと、実は特にですね、この幕屋との関係なんです。で、第一歴代ちょっと戻ってほしいんですが、28章の11節を見ますと、ダビデがソロモンにですね、神殿の、作り方というんでしょうか、それを説明しているわけですが、11節見ますと、ダビデはその子ソロモンに玄関、広間、神殿、宝物の室、宝物室、屋上の間、内部屋、贖いの間などの設計図を授けた。設計図はすべて御霊によって彼に示された。すなわち主の宮の庭のこと、周囲のすべての脇部屋のこと、その神の宮の宝物蔵のこと、聖なる捧げ物の宝物蔵のこと、うんぬんとこう書いてあります。で、ここで置いたという言葉、そしてそうしたって言った時に、ソロモンはこのことで強調されたか、したかったことは、歴代史の記者が強調したかったことは、ソロモンが考えてやったんじゃなくて、設計図通り、ソロモンがダビデを、神様がダビデを通して、説明した、その設計図通り、命令通りに、実は置いたんだよ、作ったんだよ、っていうことの実は強調なんです。で、このことは、何をさせる、それだけじゃないんです。ダビデの言った通りにやったというだけじゃなくてね、もっとどうもこれを見ていきますと、出エジプト記との幕屋が作られるあのことと非常に関連してまして、実はこの表現とかその作り方ってね、幕屋をモーセを通してこういう幕屋を作りなさいって言った幕屋の作り方、またその姿勢、作るための姿勢、あり方っていうのがね、非常によく似てるんです。ということは、どうもこの歴代史の記者はイスラエル のユダヤ人たちがバビロンから帰ってきて、今荒廃した神殿を見てそれを建て直すといった時に、この 表現を使って私たちが今立て直そうとしているのは、実はモーセを通して与えられた幕屋、そしてダビデを通して与えられた神殿で、神殿というのは、幕屋というのは移動です、移動する場所ですよね。落ち着いて礼拝をするんじゃなくて、ところが神殿はもう定まっています。つまり神様の約束の祝福が成就した場所、これがカナンの地。それまでは旅人でも、そこに実は神殿が建てられることによって神様の約束は実現したんだ、神様は約束を実現してくださるお方なんだということを、あの神殿を建てることによってそれを実感させる、それを覚えさせる、そういう場所だから、今あなたがバビロンから帰ってきて神殿を建てるというのは、私たちのバビロンというその捕囚の民がもう一度帰ってきて神を礼拝するために落ち着く場所、神様が70年後にここにまた戻ってくるという、まさに神様の約束が贖いですよね、許しがここに実現をする、そのことを覚えさせるのが神殿である。それがバビロンから帰ってくるユダヤ人たちにとっても、それは必要な、まさに場所。そういう意味で、その出エジプトのあの幕屋を通して約束の地に、カナンの地に定着し、そしてそこが神の与えられた場所として、本当に神の恵みを覚える神殿、そして感謝を捧げる場所、それが建てたのがダビデとソロモンであります。それをと同じものをもう一度建て直すんだということが、実はバビロンから帰ってきた民の落ち着く場所、あなたが本来いる場所はここ、もうここから他に移動しないよ、してはならないよということを強調するところ、そのことのためにこの、表現は非常に幕屋建設と非常に類似している、そのことを覚えさせるのが、実はこの第二歴代史3章4章なんだそうです。私も一つ一つこう調べて見たわけではないんですが、いくつか見ていくとそうです。でソロモンもモーセと同様に、神によってやはりこの解き明かされ明らかにされた設計に忠実であることが、だからこそ必要であります。モーセも神様によって示された通りに作るんですよね。でここでもダビデを通して神様が示された通りにソロモンは作った、自分の考えで作ったわけではない、だから置いたとかね、そこに置い作ったというふうな言い方で、ここの第3章と第4章が一貫しています。でこの中でやはり私はこの神殿が再建されるということの意味において、やはり幕屋でから神殿になることによって安息が与えられるわけです。旅をしていたイスラエルの民が安息の場所として神殿が建てられる、揺るぎない神礼拝をすることによって、安息を得るということを強調している。それと同じようにバビロンから帰ってきた民もここに今神殿を建て直し安息を得る、その時が今来たんだよという強調です。そう、主を礼拝することが、またはその場所が安息だというわけです。でキリスト者もまさにそれに同意するのではないでしょうか。いろんなことで体調のこと、またはどうしても仕事のこと、いろいろな理由で礼拝をすることができないこと、お捧げすることができないことって多々あります。しかし私たちはだから礼拝しなさいではなくて、礼拝できることの恵みを覚えてほしいということです。礼拝することにおいて、私たちキリスト者は共に集まってこの場で礼拝をすることによって、 そして私たちは安息を得ているんじゃないでしょうか。神様が私を顧みてくださったということをもう一度確認する、共に確認する、その場所が実は神殿であり、また私たちの教会堂ではないでしょうか。で、それで初めて教会が教会となりうるんですね。教会堂が神の民の集まる場所というふうになり得るわけであります。で、3つ目のこの特徴として、この3章ではこの建物の内部が簡単にこの説案内されています。まあ4節のこの玄関から始まりまして、5節7節にこの主なこの聖所、主がおられるその臨在される場所と言われるその聖所を過ぎまして、今度はさらに至聖所というところに話が移っていきます。で、またこの14節では仕切りの幕、聖所と至聖所との仕切りの幕と、そして玄関の柱とについて別々にこう記録されていきます。そのことが説明されていきます。で、この記述というのは明らかに歴代史のこの著者がこのバビロン捕囚から帰ってきて神殿再建するというその民に向かって注意を向けたいことがあったようである。それが聖所と至聖所の問題なんですね。ですからこのことについては非常に神殿の構造についてとか設計についてはあまり詳しく歴代史に列王記に比べると少ないんですけれども、この聖所と至聖所については結構詳しく載ってるんです、少ない幅の中で。ですから歴代史の記者が伝えたかったのは、神がご臨在されるというその場所、至聖所に注意を向けようとしていることは、これは明らかです。で、この5章の7節から実はその後ですが、10節に記されているのは契約の箱、そこにが収められるという記事が載っています。まさに契約の箱はモーセの幕屋とともに旅に旅を続けていくわけです。それが安住する場所として神殿が与えられたことが出てきます。そしてさらにちょっと特徴的なことは、4節から10節で様々な形の金が使われているということがありますよね。釘までが金に使われて、柱が全部金でこう覆われていく。まあ、金が好きだという問題ではなくて、実は一般的に当時です、金はイスラエルの民にとって、また社会にとって、純金というのは忠実さの印なんだそうです。金が珍しくて、そして今だったらね、金1グラムいくらって高いからって、そして変わらないから、そういう意味で高価なものをしたということよりも、純金が実は神様に対する忠実さの表れ、印として実は金が意味していて用いられていたようであります。そうしますと、その結果としてこの建物の至るところに純金があるということによって示されているのは、この神殿こそイスラエルの誠の王である主にとってふさわしい場所だし、その純金によってその神殿が作られて、内部が作られている、聖所と至聖所が作られているということを通して、まさに私たちはこの神に対して誠実でなければならない。また神ご自身は約束に対して誠実なお方であるということを実は証ししている。で、私カトリック教会の教えは良いとは思ってないんです、教理自体はね。だけどカトリック教会の態度の中で一つすごくいいなと思うことは何かと言いますと、街道の、まあいろんな街道があるんでしょうけれども、イエス様のこの生涯がこうステンドグラスでね、こう張り巡らされてるんですよね。言葉、文字を知らない人、聖書を読めない人もその絵を見て、神イエスとはどういうお方なのかがこう知らされていく。そのことを通して神が私たちをどれほど愛しておられるかというのを資格を持って伝えようとしている。 そしてその資格を通して神様の恵み、神の愛をこう覚えていく、覚えさせようとしている、そういう建築様式。まさにそれはその現代風って言ったんですから、中世からですけれども、その文化の中で誠実だとか神様の忠実だとか神様の愛だとか清さだとかっていうものをどうしたらその街道に表現できるだろうかっていうんで出てきたのがあれですよね、あのカトリックの。そう考えるとね、それと同じようにそれができるできないの場合に、カトリックはこれだけの偉大なものを作ったから、だから私たちは誠実なんだ忠実なんだというふうに言っちゃうと問題なんですけれども、この中でこの金を使うっていうのは決して、確かに財力と権力とがないとそれはできないことですが、あったとしても実は問題なのはそこに誠実さ忠実さの印というものを証しするために用いられたのであって、決して自分の力と権勢とそして財力を誇るためのものではない。だって考えてみてください、聖女死聖女ってさ、誰が入るんですか？王様だって入れないんですよね。入れるのはレビ人が聖女に入ります、犠牲者さん、それと大祭司です。死聖女に至っては大祭司さえも年に一度しか入れないんです。とすればみんなに見せてね、ほら私たちはこんなにたくさんの財力を持ってこんな立派なものを作ったんだよ、さあ喜べとは決して言えない。まさにそれは民が誇るような場所ではない。でかつてある時には、基本的に今言ったのは基本的にレビ人と祭司、しかも大祭司が死聖女、王が捧げたということも起こりますし、その後だ問題で本当は王がしてはならないことをしてしまったために裁きに遭うということさえも起こってきます。そうすると基本的にですよ、このどんなに立派なものを作ったとしても、民がに対して私たちはどんなに豊かであるかとか、どんなに力が王様が持ってるかということを誇るために、そういった金を使って神殿を作ったわけではないことがわかります。ですから神殿ってお披露目しないんですよね、ある意味で。その中身はほとんどの人が知らない。でしかもここで強調されていることの中に、聖女と死聖女とかこう区別されるその垂れ幕がある。でこの垂れ幕においてこのケルビムが模様がある。その神の前に置けるところの神とはどのようなお方か、聖なる聖なる聖なるかなと褒めたたえるケルビムの姿がそこに描かれている。神は聖なるお方である。でこの聖っていう言葉も、私たちが考えている聖というイメージって三髄編に青いじゃないんですよね、特別に分かれてきて。でもそれはどういう意味かっていうと、この特別に私たちとは違った存在、比べることのできないようなお方だっていう意味で聖という言葉で訳されていますが、そういう言葉でさえも実は表現しきれないのがこの聖書の神なんです。なぜならばイザヤはどう言いました？私は死ぬって言ったんです、滅びるしかない、聖なるお方にお会いしたんだからというふうに言うくらいに、その神様の聖とか清さというのは私たちをそのままでは置かない、私たちを滅ぼすほどの実は聖である。イザヤが特別に悪い人間じゃないんですよね。イザヤが言ったのは、唇の汚れた民の中に住んでいるっていうこと自体がもう神様の清さに比べたら、私たちはとてもではないけど生きていられるようなものではないということの清さなんです。でその神とのこの幕というのは、まさに神ご自身の清さと聖ということ、神が裁き主であるということ、そのことを表しております。しかし同時にここには神殿がそこにあるということによって、イスラエルの中心に神殿があるということによって何が表されます？ 神は私たちと共にいるっていうことなんです。神は私たちと共にそこの会見の幕屋を通して、そしてその神殿を通して、ソロモンが後で祈りますが、ここで私があなたに向かって祈った時にあなたは聞いてください、悩んだ時にそれをしてください、でももし罪を犯したならば裁いてください、教えてくださいというふうに言ってます。ということはどういうことかというと、イスラエルの民の中に神は共にいるよということの、まさにイスラエルの民は神殿を通して、あ、神様は私たちと一緒にいてくださるそのお方なんだということを、その聖なるお方が、義なるお方が共にいてくださるということを私たちに教えるのが神殿であります。で、私は街道というのもそのような意味を私たちにもう一度覚えさせる、また場所であってほしいなと思うのであります。なぜならば、共に集う場所がここにあるということによって、私の生活の基本はここ、私の安息は神を礼拝することにあるんだということが確認をされる。街道を見るために、それがどんな街道であろうと、その定着した場所にあるということによって、ああ、私たちの中心は、クリスチャンたちの中心は神様が中心なんだ、それも聖なる清い神様が私たちの中心であり、私たちと共にいてくださるんだ。だから、皆さん教会になりますと、こう鍵を、ここの下のね、鍵を与えられたと思うんですが、ある意味で誰でもここに来て祈る場所、祈って結構ですっていう意味です。で、そのことを私たちはするたびに、鍵を教会になった人にはお渡ししているというのが基本的です。もしまだ私持ってませんって言ったら申し訳ないですが、申し出てください。で、それが基本的です。で、もう一つ大切なことあります。私たちと神様は隔ての壁、幕があって、決して近づくことのできるようなお方ではないということです。そして、そのお方が、でないお方が、私たちと今直接会ってくださるという、その立場に私たちは置かれている。それがイエス・キリストの十字架ですよね。イエス・キリストが十字架につかれて、その贖いをなした時に、その幕屋が真っ二つに裂けて、そして聖女と死聖女という区別がなくなっていく。神様に私たちは直接交わることが許されているため、それはキリストの十字架の贖いによってである。主イエス様はそのご自分の十字架のその贖いを通して、その隔て用の幕を取り去った。で、そのこと自体は実は神ご自身のご計画であったということを、私たちはヘブル人の手紙の中で見ていくことができます。したがって、神殿が果たす最も重要な役割とは何かって言いますと、私たちの街道が、もう含めてですが、合わせて理解するんですが、街道とは神の民にとって、クリスチャンにとって神の御臨在を覚える場所でなくて何だろうか、礼拝をすると言いながら、ここに神の御臨在を覚えない礼拝であったならば、それはもう教会堂の役割を果たさなくなってしまう場所と言わなければなりません。そしてまた礼拝だと、礼拝とは私たちはよく祈ります。主よ、あなたがここにいて、真ん中にいてくださいと祈ります。まさにそういう場所として、集められた場所として、集められる場所として街道が存在します。ですから、捧げられる礼拝の度ごとに、私たちは直接イエス・キリストの贖いによって神と直接交わることが許された民の集まりの場所である。ですから、神ご自身の御臨在を覚えていく、そういう場所として、そのような礼拝として、私たちが私たちの神にこの直接礼拝を捧げることができているということの、この感謝みたいでしょうか。それを覚えなければ本当に街道の意味はないでしょうし、またその街道で集まる礼拝というものが神様の前に受け入れていただける礼拝とはならない。 なぜならばイエス・キリストの十字架によって私たちはその幕が裂かれて、そして神と直接交わることが許されたという、そのことを覚えない礼拝はまさに神への礼拝ではなくなってしまう。こと前からもちょっちゅう、私は最近口癖がいくつかあるんですが、その中でまたかというふうに思われるかもしれませんけれども、私たちはどうでしょう、イエス・キリストの十字架ということをこの礼拝を通して、ああ神様に礼拝を捧げることができている、許されているというのは、まさに神様の一方的な恵みによって、愛のその行為によって、犠牲によって、今私たちは神様に直接礼拝を捧げ、神様の御臨在を覚えることのできる立場に置かれた存在であり、そのような礼拝を捧げることができている、それはイエス・キリストの十字架の贖いなんだ。感謝します。これは確かに神様に受け入れられている礼拝なんだということを覚えるのは、イエス・キリストの十字架を私たちが心の内に描いて神様に向かった時ですよ。ですから礼拝において十字架は一人一人の心の中に描き出されていくものではなければならないし、一人一人の心の中にイエス・キリストの十字架の贖いによって神様に賛美が捧げられ、祈りが捧げられて、またお言葉が聞ける、その十字架の上であるということを私たちはもう一度覚える礼拝を捧げたいと願うのであります。ですから神が一方的な恵み、神の一方的な恵みによる神の犠牲という、神の愛のこの神の技によって、礼拝が捧げられる場所、そういう者たちが集まって神様の御臨在を、だから私たちは覚えることができるんだ。もしそれを覚えながらなされる礼拝、それを求めながらなされる礼拝でなければ、それは建物を誇るものになってしまいますし、またイエス・キリストによって裂かれた幕が、まだ私たちの心の幕が裂かれていないことになってしまいます。どうぞイエス・キリストの御子の十字架の贖いというのがどれほど大きな今日のクリスチャンを支えているものとなっているのか、また私たちの憩いの場所としてこの会堂があるということがどれほど幸いなことであるのか、それもイエス・キリストの十字架の贖いを受けた者たちの集まる礼拝だからであります。イエス・キリストの十字架を覚える、心の中に描きながら捧げる礼拝だから御臨在を覚えるし、またその場所としての安息をいただく、それが会堂である、そんな風に理解するのであります。主の贖いのゆえに、アブラハムに備えられた贖いがあったように、私たちにはイエス・キリストという尊い犠牲の贖いがあって、その上で主にお交わりすることが許されている。キリストの贖いを覚える礼拝でありたいし、またそのことを覚える実は主の晩餐であるということ、本当に心から感謝するのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、神殿が建てられていく、しかもそれは私たちの想像力や、また私たちの意欲や私たちの誇りのために建てられる神殿ではなくて、それら一切を超えて、私たちがあなたの言われた通り、あなたが定められた通り神殿を建て上げていく、その本質はここに私たちの安息があることを覚えるための神殿であります。そのような作りをダビデを通しソロモンは 引き継いで、立て上げていきます。まさに私たちも同じであります。私たちはその上でイエスの十字架の贖いのゆえに真の聖女に入って神を礼拝する民とされているというさらに素晴らしい立場に置かれていることをどうぞ心からあなたに感謝するものとなりますように。これは主がお与えくださった恵みの座でございます。また天の真の至聖所に入れられるというその約束を伴った主の晩餐でございます。さまざまなことがあるかもしれません。痛みや弱さもあります。罪深さに悩むこともあります。清い神にお会いする資格など一つもないと思われることさえあります。しかし主よ、あなたの贖いによって犠牲によって恵みによって一方的な愛の十字架の行為によってあなたに私の資格ではなくキリストのゆえに会うことが許される、その幸いを本当にこの主の晩餐を通しまして確認するひとときとなりますように助けてください。心から感謝し尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。